internet radio station, Hippocampus Electos.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
35回目 AR ラジオ始まりました。この番組は5月13日から5月26日の配信になります。 DJ は近畿大学の中田と
本田と
泉です。
この番組は大阪で働く AR と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人 AR と思ってもらえることを目的としている番組です。本日第35回目のゲストは株式会社サイズで代表をなされている竹子雅人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは早速竹子さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まず最初にこの株式会社サイズの成り立ち、概要について教えていただきたいと思います。
はい、サイズではですね、はい、まあ、主にテレビとかラジオとか あのメディアコンテンツの制作とかですね、
はい、
あとはあの広告代理業務とかですね、うん、そのあたりに加えまして、うん、化粧品とかあのサプリとかですね、うん、そういうものの商品の企画とか、うん、販促のお手伝いとか、プロモーションのお手伝いとか、うん、そういうことをやっております。
はい、いろいろ
ですね。一見ちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、まあ、主に言うとあの企画会社ですね。はい、いろんなニーズに対していろんな企画を立案しまして、
はい、
それを、実施するというような形です。はい、
普通のテレビの制作会社ではなく、は
い、そうですね、そうです、制作だけじゃなくてそういう部分もあのやっておりますね。
はい、例えばどういったところでその作られたものが見れたりする
んですか？あ、そうですね、基本的にあの私もともと MBS の、まあ、関連会社に約15年いたんですけども、はい、まあ、そのつながりもありまして、あの毎日放送 MBS であるとか、
はい、
あとは J:COM さんであるとかですね、
うん、
FM心さんであったり、あと Kiss FM さんで現在今、うん、あの番組の制作をしております。
うん、はい、他にも事業は
そうですね。で、まあ、先ほどまあ軽くあの言いましたけども、
はい、
まあ、会社のメンバーにあの化粧品から来た人間、化粧品業界からもともと来た人間とかもいてですね、そういうあの商品の企画とかいうこともやらせてもらってまして、それもまああのいろんな会社さんとお付き合いさせてもらいながらやってるんですけど、もう本当にもう商品のネーミングから仕様からどんな風なパッケージでやるかとかですね、その辺のデザインとかも含めて一緒に考えさせていただいて、うん、でそれを実際にあの売るところまで、
うん、
あの製造のお手伝いからあのいわゆる広告、プロモーションの計画の立案とか、うん、そういうこともやっておりますね。ちょっとなかなかイメージがねつきにくいかと思うんですけど、まあいろんなあのもともとそのモットーじゃないですけどサイズってなんかちょっと、
はい、
どっから来てんねんみたいなとこ多分あると思うんですけど、
はい、
まあ、いろんなこうサイズ大きさですね、大きさのサイズに合わせてこういろんなサイズ彩った図面を描きますみたいなところをモットーにやらせてもらってるので、本当にいろんなニーズに、まあ、そのニーズ以上の、まあ、ことを提案でお返ししますみたいなところでやってます。
はい、
はい、
それが会社名の、
はい、そうですね、ダジャレですね。はい、
ダジャレです。
はい、
はい、それでは株式会社サイズの、はい、詳しい事業内容をお聞きしたいと思います。はい、
事業内容ですね、はい、まあ、あの今また繰り返しになりますけど、はい、そういったあの、まあ、放送関係のやっぱ仕事が多いんですけど、あのメディアにまつわる番組の制作であったり、あと、まあ、うん、先広告代理業務と申し上げましたけども、
はい、
あのまさにクライアントが例えば一つの商品があってそれを世の中に広めたいんですけどみたいな相談があった時に、じゃあこういう、まあ、例えばですけどあのテレビでこういう CM 打ちませんかとか、 はい、でそれはテレビのみならず、例えばラジオでプロデュースしたらどうですか、もしくはそのクライアントが望むターゲットっていうのが、いろいろありますので、テレビラジオとかいう放送中心じゃなくて、例えば、はい、ネットインターネットに対してそういう広告打ちませんかとか、でそうじゃなくて例えば交通広告と呼ばれますけど、電車とかバスとか、ああいうところにね、よくいるでしょ、車内とかでも、
はい、
ああいうところに広告出しませんかとか、まあそれは本当にいろいろですけども、そのニーズに合わせた形のそういう提案をさせてもらってっていうようなこともやったりしてますね。はい、
なんか最近でこういうことをやったっていうこととか紹介できるようなことありますか？
そうですね、広告はもちろんその今の流れでいくと、まあ、交通広告も、はい、貿易の方でそういう看板を出させてもらったりとか、
はい、
あとはテレビでもコマーシャルを制作して実際に流すってことも今現状もやっておりますし、はい、あとは皆さんご存知か分かんないですけど、毎日放送のありがとう浜村淳ですっていう長寿番組ですけども、まあ、あそこの番組さんにあるクライアントの商品のいわゆる生コマーシャルと呼ばれるものなんですけども、そういうものを入れたりとかですね、まあ、それは間をつないでるわけですね、番組とクライアントっていうところの間に、まあ、僕がいて、
はい、
で調整事をしてそこで広告を実施するというような感じですね。まあ、そんなこともやってますし、あとはキース FM さんでも同じようなことやったりとか、はい、だから番組として放送にかかるっていう面と、もう一つそういう広告クライアント引っ張ってきてっていうことでも関わったりもしてますので、まあ、いろんな関わり方ですよね。で、まあ、もともと僕の前の前職でずっとそんなことやってたので、まあ、一つはその延長っていうところも実はあるんですけども、まあ、前職でまあ培わせていただいたそういう経験っていうのは引き続きやりながら、もちろんその人脈っていうのも前の人脈をそのまま独立した後も生かしながら、でプラスアルファとしてまあ一緒にやってるメンバーの持っているバックボーン の化粧品であったりとか、そういう業界の方々とも新しい出会いがあって、で今までやってきたことをまあミックスして新しいそういう商品の企画とかそういう風に持っていくっていうようなところで、まだ本当にまだ起業して半年なんで、本当に大それたことまで言える状況じゃないんですけど、まあ、今年いろいろとまだ予定していることがありまして、
はい、
徐々にまあちょっとやりたいことに近づけていけたらなっていうのはあるんですけどね。はい、
なんか先ほどこのラジオの前にお聞きしたんですけども、はい、近大ともコラボをしているということなんですけども、
ね、近畿大学 の農学部さんの方とですね、はい、いわゆる食用イチゴがあるじゃないですか、
はい、
あれの葉っぱの中にいろいろと有用なものが含まれてるっていうのを突き止められた方がいらっしゃって、
はい、
でその方がもともと近大学の農学部の部長さんと結構認識があったよう で、はい、でその流れで研究の方も農学部さんのお力を借りていろんなデータを出させてもらったりとかっていうような、まあイチゴの葉のエキスっていうのがあってですね、でそれを商品化するっていうことにあたっていろいろと今もお手伝いをさせていただいてます。はい、
イチゴの葉っぱのが
そうなんです、なかなかね、そんな木、
はい、
へえそうやったやみたいな感じでしょ、言ったらこう食べてポイッと捨ててたもんね。
ですね、
だからやっぱりそういうので近大の農学部さん奈良の方のもう何回も行かせてもらってますし、あとそのビジネスの延長でいうとまさに近大さんにも行きますし、いちご農家さんにも行ったりとか、和歌山県の岸川のところにいろいろと協力していただいてる農家さんがいて、はい、面白いですよ。なかなかね、そんな仕事してて農家さんと仕事でまつわるってなかなかないんですけど、実際行ってやっぱり刈り取りの作業手伝ったりとか、でそれをエキスに変えるときにはもちろんちゃんとしたそのエキス化する工場に持ち込んでエキス化して、でそれを商品に進めていくまでの、まあ、全部の作業ですから、本当にもう種から、ね、葉っぱまで全部っていうような感じの入り口から出口までみたいな感じでいろいろと関わったりとか、はい、ですね。
その商品っていうのはなんか どういうものになるかなっていうような、
基本的にコスメですね、化粧品系で今 何商品か出ておりますし、はい、あと石鹸でも出てますね。で、まあ、今後もあのちょっといろいろ展開が広がるような話が今あって、
はい、
それも進めてますし、今、はい、
いちごの商品ってどこで見れますか？
ネットで、あのいちごの葉っぱって検索したら多分出てくるんちゃうかなってい
ちごの葉っぱ、
いちごの葉、はい、コスメとか、
はい、
ちょっと興味が湧いて
きて面白いですよ。だからやっぱり僕ももともとなんでそれに関わることになったかというと、まあ、それはもともとはその前職の NBS 企画という会社にいた時に関わりがあったことなんですけど、最初はあの番組とかでね、ちょっとこう紹介してしたら面白いんちゃうかとか、
はい、
もしくは報道の一つのニュースとしてその人がやってらっしゃることがなんか面白いなと思ったのが最初のきっかけで、
まあ、
ただただ話聞いていくとすごい面白そうやなっていうのと、
はい、
僕としてなんか力貸せるかなみたいなところがあって、
うん、
でなんとかしてこう、形にする作業を手伝わさせてほしいですみたいな話をしながら、まあ、一緒に関わるようになって、でいわゆるコンテンツビジネスみたいな一つの部署を前職でちょっと作らせてもらってですね、でオフィシャルにそうやってやってたんですけど、やっぱりもともとそういう今よく農業農業って言ってね注目されてますけど、
はい、
もちろんその産業としての農業っていうところの魅力っていうのはもっともっとアピールされるべきやし、やっぱり日本農業っていろんな問題がやっぱりあってですね、なかなか厳しい実情がある中で、メディアとしてもやっぱりもっと取り上げるべきものの一つのジャンルではあるとは思うんですけど、まあ、僕が思ったのはやっぱりそのいちごの葉っていうのはもともとが農業の中における産業廃棄物というか、出てしまったその葉っぱっていうのはね、実はみんな食べますけど葉っぱはもういらないもんでしょ
う、
そういう未利用の部位ですよね、利用していない部位っていうものが何かに役立つっていうことは一つのまあリサイクルエコじゃないですけど、そういう側面もあるし、あとはそのいちごの葉を商品化していくにあたって、本当に産官学じゃないですけども、あとは農商工連携じゃないですけども、いろんなものがマッチングしていくっていうこと自体にもやっぱり魅力を感じたし、でもう一つの側面で言うと、いわゆる雇用を生む新しいそのビジネスである以上、例えばそのいちごの葉って今まではパッと刈り取って実だけ出荷していったものが、もし葉っぱも使えるってなった時には、例えばですけど現地 の, その農家さんっていうのは一人じゃなかなかその葉をね刈り取っていく作業大変なんで、そういうところで現地のシルバーセンターの人たちを例えば雇ってですね、そういうところでまた新しいその雇用が生まれるということってすごい面白い意義があるなと思って、それで今も関わらせてはいただいてるんですけども、はい、
すごいいろんなことね、企画に、
まあそうですね、ね結局何やねみたいなとこはちょっと分かりにくいかと思うんですけど、まあ主に言うと本当にいろんな企画であったり、いろんなニーズに合わせて本当に何でもしますっていうところが大きいですね。まあ大きい母体としてはやっぱりメディアの世界で、僕なりの、まあ、小さいながらもですけどその人脈があったりするので、まあ、そういうところでサイズらしさっていうところが捨てればなっていうところが一番のモットーです。はい、
ありがとうございます、はい、それでは5月の全番組応援曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組応援曲は大山貴教さんで光です。どうぞ。
街中に
2日、8月4日、10月20日、12月8日、フラミンゴ・ジ・アリュージャ、9月8日、バースデースペシャルワンマンライブがビルボードライブ大阪にて決定。詳しくは大山貴教オフィシャルサイトをご覧ください。はい、それでは引き続き竹子さんに伺っていきたいんですけれども、はいはい、次事業戦略伺いたいんですが、
はい、
1曲持ってきてくださった。
ああ、そうですね。あ、まあ、事業戦略というところでいうか、まあ、これも本当になんて言うんでしょうね、一つの事業の一環っていう形で、まあ、やらせてもらってるのが、もともと僕音楽好きなんで、何らかの形でその熱い思いを持っているアーティストを世に出すっていうところ、世に広げるっていうところで何らかのお手伝いができたらいいなみたいなところが本当の、僕の最初の社会人人生のスタートでもあったりするんで、実は、
はい、
でそういう側面で、まあ、僕ちょっとそういう番組の制作の会社に入ったりとかしたんですけど、で、まあ、それの流れの延長でそのバンドのちょっとお手伝いもさせてもらってて、神戸のバンドでシリカっていうバンドがいまして、でそれの、本当に CD の制作やあとはそのマネジメントのお手伝いなんかもさせてもらってる流れがございましてですね、はい、いいバンドなんで、
はい、
ぜひ聴いてもらいたいんですけど、
はい、
もう今かけちゃっていいんですか？
いいです。
いいですか？はい、じゃあ聴いてください、シリカで月です。シリカというバンドの月という曲でした。
はい、
素敵な曲でちょっとファンになりそうな
お願いします。
はい、ミュージシャンの方とやっぱり関わりがあった
りもするんですね。そうですね、はい、もともとシリカとも音楽番組を通じてちょっと知り合いまして、でいいバンドやなみたいなところがずっとあって、で独立したタイミングで、ちょっとマネジメントの手伝いもさせてやというところで、はい、いろいろと一緒にやらせてもらったりしてます。
はい、他にミュージシャンの方とか仕事とか結構なされたりするんですか？
そうですね、こういうなんていうんですかね、マネジメントに関わるというのは他にはないですけども、今のところはもちろん番組、音楽番組を作ったりする中でいろんなアーティストさんとのもちろん出会いはあって、多分前々回かわからないです、ちょっと前にゲストで出演した竹本さんとかも、竹本浩二さん、
はい、
DJ の、
はい、来てくださいました。
彼なんかはそうですけど、まさに音楽番組があっていろんな方がゲストで来られるので、はい、そういうとこでね、そういうアーティストの方々とかとの出会いっていうのはやっぱりもちろんありますよね。はい、で今 J:COM さんでやらせてもらってるのがミュージックジャングル TV っていう番組があって、
はい、
でそれは皆さんご存知か分からないですけど、音楽フリーマガジンのジャングルライフっていうフリーペーパーがあってですね、フリーマガジンで、それは全国15万部発行の結構日本では有名なフリーマガジンなんですけど、そことコラボをして、 一緒に番組やってるんですけどね、はい、でその番組でいろいろとやっぱりいろんなアーティストが来てインタビューさせてもらったりとかですね、そういうものはありますね。ぜひそれもチェックしてください。それ一応全国でやってますんで、
ミュージック
ジャングル TV、 ジャングル TV、 はい、
チェックしましょう。
月曜日でやってます。夜11時ぐらいです。はい、11時です。ちょっとエリアによってちょっと違かったりするんですけど、はい、でそこでまあね、もちろん出演者っていうのがいて、はい、ガガガスペシャルのコザック、まあ、江田さんやったり、あとはタレントの倉庫っていうタレントさんやったり、あとはアゲポヨガールズで今有名な立花リカが出たりとか、はい、そういう人が出てるんですけども、
はい、
そこに僕もまあ端くれながらスタッフインタビューみたいな形でたまにアーティストさんにインタビューをする機会とかもあったりして、
はい、
はい、でまあもともと僕もともと音楽に興味持った原点で、皆さんの世代とは違うんですけど、ザ・ブルーハーツっていうバンドがおって大好きやったんですよね。
かっこいい、
はい、でまあその元メンバー小本博さんと真島正俊さんが今、はい、ザ・クロマニオンズってバンドやってて、でそれがちょうど3ヶ月ぐらい前ですか、2ヶ月かぐらいにちょっとスタッフインタビューさせてもらえる機会があって、で今までも何度かお仕事はさせてもらってたんですけども、直に僕がこうインタビューするみたいなのは初めてで、で僕今年40歳になるんですけど、もう一番多分人生で緊張したぐらいの緊張をして多分みんなもね、なかなかこう慣れてないやん今多分こういうことって、はい、僕も同じようにもうガチガチに緊張して、もう言いたいこと 5% も言えなくて、でもすごいいい経験でしたねやっぱりね、はい、
すごい憧れの人に会える。
そうですね、やっぱり
やっぱりあれですか、一緒に記念撮影とか。
いやその時はしなかったですね、逆に、はい、昔はちょっとやらせてもらったこともあるんですけどはい、まあ、お忙しい方々っていうのもあって、はい、その時も本当に時間が30分しかもらえなくて、各局いろんなとこに行くので、ですので終わってすぐ出ていかれた感じでしたけど、やっぱああいう方々を見ると、ああいう方々じゃないな、アーティストさんって呼ばれてる人たちってやっぱり自分たちがやりたいことを、ね、やってらっしゃる方じゃないですか、
はい、
やっぱりこう話をしててもいろんなこう元気をもらえるというか勇気っていうか、いいっすよね、はい、輝いてますやっぱりね、それはもう年齢関係なく、もう若い子でも年いってる人でも、やっぱそういう人に接せられる仕事っていうのは僕はすごい、そういう意味ではラッキーなのかなっていう気はするし、逆にそこでなんだろう、ラッキーやなって思うだけじゃなくて、その熱っていうかそういうのをより多くの人に伝えたいから、ちょっとでもまあそのなんでしょうね、伝えていくその伝播作業じゃないですけど、伝播作業じゃないけど、そういうことができたらいいなって常々思うんやけど、やっぱなかなか難しかったりね、やっぱ自分自身で自問自答したりすることは多々ありますね。それはもうスタッフ会議とかでももちろんそういう話があったりしますけど、まあ、大体やっぱりそういう番組の制作とか携わってる人たちってそういう人たちが多いので、やっぱりそういうところでもいろんな、まあ、熱い話じゃないけども、そういうことする機会もやっぱ多々あったりとかですね、はい、中感じですけど、はいはい、ね、なかなかその音楽も大変やとか言うじゃないですか、
そうですね、
でも大変っていうのは何だろう、アーティストさん自身っていうのはやっぱり楽曲を作ってそれを一人でも人に広めるっていうのが一番の核の思いやったりするわけで、ね、
はい、
だから音楽産業として捉えた時にやっぱりどうしても今下火になってる面っていうのは側面としては否めないとは思うんですけども、ただ音楽の未来というふうに考えた時に決して暗い未来じゃなくて、誰でも配信できる時代が来てるわけで、
はい、
そういう意味ではすごくね、面白い時代が来るんじゃないかなっていうワクワク感はあるんですけどね、で多分その鍵を握ってるのはやっぱり君らの世代だと思うから、もうそこは僕もそういう話を本当は逆に聞きたいんですけど、まあ今日はねいろいろ時間の制約もあるでしょうから、はい、はい、
そんなですね、もういろんな熱い思いも、まあ、いろんなことをもうやっていこうって考えてる感じと思うんですけども、
はい、
まだまだ半年 の会社です
ね。そうですね、まあ、独立して本当半年ほどなんで、はいはい、
今の時点でこれからこういうことしていこうとかっていうイメージとかってあるんでしょうか。
そうですね、あのいくつか計画はちょっとあってですね、はい、もうすでに着手しているものもあるんですけども、はい、ただちょっとまあ準備がまだ途中なのでちょっと今の時点ではね言えないものもちょっとあったりするんですけど、はい、まあ一つの、動きとしてはちょっと映画に関わることをね今やろうとしてて、はい、でそれも東京ではもうすでに進んでいるんですけどね、本当に音楽と一緒で結構そのミニマムな形で映画を作って上映して、はい、で収支をちゃんときちんと。どうしたんですか。お腹痛いですか。
です
お腹鳴りました今。
そのお腹鳴ったんで。ああ、
多分大丈夫かなと思うんですけど。まあそういうね、まあ本当のミニマムな単位での映画作りっていうものをちょっと今もうすでに始まっている東京のあるムーブメントがあってですね。はい、そこの人間とちょっとまあ元々知り合いだったもんですから、そういうものをちょっと関西でもやりたいなっていうのはあります。はい。やっぱりどうしてもやっぱ東京発っていうものが。はい。日本のほとんどのメディアを、ね、埋め尽くしているわけで、昔から関西ってやっぱり対東京、まあ、東京に対抗してるわけじゃないんですけど、東京っていう首都があって、はい、全く違うものがやっぱ関西の土壌っていうのは常にあってですね、だから富にその音楽業界映画業界、まあ、芸能もそうでしょうけど、東京っていうもので生まれにくいものが大阪でやっぱ生まれてきた歴史もあるので、そういう意味でなかなか今の関西ってね、僕も含めて今全然その東京に拮抗できるだけのね、なんかこうパワーがあるかって問われるとやっぱクエスチョンがついたりするところがあるんで、なんかやりたいなっていうのをちょっと今話をしてまして、はい。
どうしても東京の方がなんか人が多いんで。
そうですよね。でも本当に歴史を紐解けばね、本当に関西ってそうじゃない部分、資本力では本当にやっぱりどうしても関東の方が上だったりしますけど、はい、そうじゃないところでいろんな個性が生まれやすい土壌っていうか、はい、はい、だからそういう面っていうのはね、なんか僕ら今僕らができることってあるんじゃないかなっていう、すごく自問自答して考えてることはありますね。まあ、それもちょっとね、また言えるちゃんと言えるタイミングが来たらもちろん言いたいんですけどね。はい、はい、そういうことを考えたりとか、まあいろんなこと考えてます。はい、
これからのサイズさんとの関西の動きに注目して。
いや本当に頑張ります。
ありがとうございました。はい、第35回目のゲストは株式会社サイズで代表をなされている竹子正人さんでした。ありがとうございました。そして次回も引き続き竹子さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでのお話や人脈の広め方、求める人材について、そして学生へのメッセージなど聞いていきたいと思います。次回の配信は5月27日からとなっております。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。大山卓則さんで、あ、すいません間違えました、渡辺大樹さんで H2O です。どうぞ。
スーパーマンに慣れた気で都会に佇むビルの谷間を走り抜けてた。気づけば守りたい人を忘れ、夢を語るセールスマン。